Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日のポッドキャストの最後のパートで、真鍋淑郎さんの先日のインタビューをご紹介しました。すると、ウィズダムスクエアの LINE グループで、忘れた頃に登場する D 岡田さん、ネットワークコミュニケーションズという会社を運営する岡田社長。LINE のコメントはもちろん英語でしたが、今日のポッドキャストでマットさんが真鍋さんについてコメントしていたのがとても印象的でした。
それは昨日のポッドキャストだね。
真鍋さんが同調する能力がないのではなく、同調しなくても生きていける能力が高いというマットさんの解釈は正しいと思いました。ありがとうございます。賛成票1票をいただきました。真鍋さんは高い包容力を持ち、Who cares の精神を兼ね備えている方だと感じましたと英語でコメントをいただきました。Who cares といえば、今週の日曜日10月の17日 Wisdom Square LINE グループのオンライン英語で居酒屋ナイトが開催されますね。 Zoom ミーティングのホスト役を務めてくださるのがあの優子先生。
おお。
とにかく Who cares の精神で英語を話しましょう。もちろん日本語も時々混じるのは OK ですとご案内をいただいています。LINE グループに参加されている皆さん、グループのノートのところに優子先生のインビテーション貼っておきましたのでチェックをしてくださいね。
私はどうしようかしら。英語を人前で話すなんてちょっと恥ずかしいわ。
キャサリンさん、答えは一つ。 Who cares? 気にしない、気にしない。そしてウィズダムスクエアの皆さんは皆優しい方々ばかりなので。さてと、そろそろ今日のトピックの方に移っていきましょう。まずはタイトルを聞いてみることにしましょうね。
A good Samaritan for dogs.
Samaritan、 聞き慣れない単語が登場しましたが、この Samaritan というのはサマリア人のことを言います。サマリアはどこにありましたっけ？
サマリアは確か東アフリカだよね。アフリカの角って呼ばれている地域じゃなかったっけ？サイの角みたいに尖っているところ。あれ違ったっけ？
ビリー君、それはソマリアですね。ソマリア連邦共和国、アフリカの国です。今日の舞台はサマリアです。サマリアはパレスチナ中央部の地域名です。
パレスチナなんだね。サマリア、ソマリアとサマリア間違えないようにしないとね。
そうですね。ただビリー君、残念なお知らせですが、今回のサマリタン、もう一つ意味があるんです。
もう一つ？
そうなんです。困っている人を助ける人という意味があるんですね。
そうなの？困っている人を助けるという意味では、僕はジャパニーズだと思っていたけど。
なるほど。サマリタン、困っている人を助ける人。そして今日のタイトルは、
A good Samaritan for dogs.
困っている犬を助ける人ということになります。マットは何も桑田さんのところだけではありませんね。
In 2015, Matt Nelson, a college student back in the day, did a dog rating poll on Twitter.
マット・ネルソンさんです。マット・ネルソンさんが、In 2015年、彼がまだ a college student back in the day、 大学生だった頃。
In 2015, Matt Nelson, a college student back in the day, did a dog rating poll on Twitter.
ポールを行ったんですね、投票。それも dog rating poll、 ツイッター上で犬の評価投票というものを行いました。
Did a dog rating poll on Twitter.
このポール、投票は、
This poll became so popular.
このポールはとても人気、ポピュラーになったので、そうざっと構文ですね。
This poll became so popular that he soon made another Twitter handle called We Raid Dogs.
マットさんは、
なんか照れるね、マットさんはって。
いや、ビリー君は照れることはないと思いますよ。まあ、このポール、投票がとても人気が出たので、彼はすぐに We Raid Dogs という別のツイッターハンドルを作ったんですね。その新しいツイッターハンドルでは、In the new one,
he asked for photos of dogs.
マットさんは、新しいツイッターで犬の写真を募集しました。 Ask for photos of dogs。 そして飼い主が彼のところに写真を送ると、マットさんは、
When owners send photos, he picks the best ones and posts them.
彼は He picks the best one、 ベストな写真を選んで And post them、 ツイッターに投稿したんですね。
These photos also have funny comments which are rated by the followers on a scale of 1 to 10.
彼が投稿した写真には、Photos have funny comments. 面白いコメントが添えられていたんです。
These photos also have funny comments.
そして、Twitterのフォロワーの人たちが、それを10点満点で評価をします。
These photos also have funny comments which are rated by the followers on a scale of 1 to 10.
10点満点。A scale of 1 to 10. これも覚えておくといいですね。そして、特に人気のある投稿は、Twitter だけではなく、
The popular posts are also shared over Facebook and Instagram.
Twitter だけじゃなくて Facebook や昨日登場した Instagram。そこでも、シェアされるんだね。Shared over か。
Shared over Facebook, shared over Facebook, shared over Facebook and Instagram.
マット・ネルソンさんのこの投稿、人気がどんどん出てきたので、
As it grew in popularity. As it grew in popularity, Nelson turned it into a business.
マット・ネルソンさんは人気が出てきたので、これをビジネスにしました。
なんか日本昔話みたいだね。
はあ。
でもさ、タイトルには困っている犬を助ける人だったよね。ビジネスと助けるってなんかつながらないんだけど。
実はマット・ネルソンさんはこのビジネスを使って To raise funds for dogs 犬のために資金集めをするんです。
やっぱり昔話だな。
But Nelson now uses this business to raise funds for dogs in need.
でもどうしてファンド、資金を集めようとしてるの？
その理由がシンス以下で語られます。
But Nelson now uses this business to raise funds for dogs in need, since many dog parents do not have medical insurance for their furry friends.
なぜならば、since many dog parents, 犬の親、つまり飼い主ですね。Dog parents。彼らは、
Since many dog parents do not have medical insurance for their furry friends.
マトさん、furry friends って何？
Fur, F-U-R。これは毛皮ですよね。Furry。これで、毛皮で覆われたという意味です。つまりここでは、彼らが飼っている dogs を指します。犬の飼い主の人たちは、自分たちの犬に医療保険をかけていないという人が多いから。まあ実際にはこうしたオーナーの人たちは、
These owners find it difficult to pay medical bills for their dogs.
オーナーの人たちは、find it difficult. 何々することが困難である。難しいということですね。例えば、I find it difficult to say no. 私はなかなか no と言えない。no というのが難しいということです。さあ、オーナーの人たちは、find it difficult to pay medical bills. 医療費を支払うことが困難。彼らの愛犬のために。
Find it difficult to pay medical bills for their dogs.
そこでマット・ネルソンさんは立ち上がったんですね。こうした協会の協力を得ながら。
With the help of the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA.
この ASPCA というのはアメリカの動物虐待防止協会です。協会の名前に Cruelty, C-R-U-E-L-T-Y。これは虐待、残虐な行為ですね。それを prevention 防止するそのための協会なんです。
The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals。
それからもう一つ。
And GoFundMe。Nelson helps in raising funds。
アメリカの動物虐待防止協会や GoFundMe。こちらの協力を得て、マット・ネルソンさんは資金集めを行いました。2020年だけで、
In 2020 alone, about $1.3 million was raised.
2020年だけで 1.3 ミリオン、130万ドルが集まったようです。まあ今のレートで換算すると1億5000万円ぐらいですかね。実はこの資金集めのきっかけとなった出来事がありました。
This started in 2016 when a dog owner needed money for wheelchair for his dog. The dog owner asked for $500, but in just about 45 minutes,They raised $700.
2016年のことでした。When a dog owner needed money for wheelchair for his dog. ある犬の飼い主が愛犬の車椅子のためにお金が必要だったんですね。
When a dog owner needed money for wheelchair for his dog.
そこでこの飼い主はお願いをしたんです。
The dog owner asked for $500.
500ドルをお願いしたんですね。
それでどうなったの？
But in just about 45 minutes.
だいたい45分間で？
はい。
But in just about 45 minutes, they raised $700.
彼らはわずか45分ほどで700ドルを集めることができたんです。
Apparently, all funding requests were fulfilled in an hour.
これすごいですよね。Apparently, 見たところ、
all funding requests,
すべての資金要求が were fulfilled, 満たされる in an hour. 1時間ほどですべての資金要求が満たされるようだ。
Given he receives many funding requests,
マット・ネルソンさんが receives 受ける many funding requests 多くの資金提供の依頼リクエストを受けたことから この冒頭の given は considering 何々を考えれば多くの資金提供リクエストを彼が受けることを考慮して、マット・ネルソンさんと彼の会社は
Given he receives many funding requests, Nelson and his company We Raid Dogs also contribute financially.
彼の会社である We Raid Dogs、 こちらの会社も contribute、 経済的資金的な貢献も行っているそうです。さあ今日の記事かなり見てきましたが、なんとここで1回目の記事本文を聞いてみます。今日の記事の最後にマットさんは今後はどのような取り組みを行っていきたいと考えているでしょうか。その一点に集中しながら今日の記事聞いてみることにしましょう。こちらになります。
A good Samaritan for dogs. In 2015, Matt Nelson, a college student back in the day, did a dog rating poll on Twitter. This poll became so popular that he soon made another Twitter handle called We Raid Dogs. In the new one, he asked for photos of dogs.When owners send photos, he picks the best ones and posts them. These photos also have funny comments which are rated by the followers on a scale of 1 to 10. The popular posts are also shared over Facebook and Instagram. As it grew in popularity, Nelson turned it into a business. But Nelson now uses this business to raise funds for dogs in need, since many dog parents do not have medical insurance for their furry friends.These owners find it difficult to pay medical bills for their dogs. With the help of the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA, and GoFundMe, Nelson helps in raising funds. In 2020 alone, about $1.3 million was raised. This started in 2016 when a dog owner needed money for wheelchair for his dog. The dog owner asked for $500, but in just about 45 minutes,They raised $700. Apparently, all funding requests were fulfilled in an hour. Given he receives many funding requests, Nelson and his company, We Raid Dogs, also contribute financially. Nelson hopes that through his initiatives, he will continue to help dog parents with funds.
はい、マット・ネルソンさんの物語。ビリ君、これは昔話ではありませんよ。最近のお話です。
でもストーリーの展開がまるで昔話みたいに。
まあそれは確かにありますね。良いおじいさんが困っている犬たちを助けるという。まあそのために内出の小槌を振ると資金が出てくるとか。
なるほど。そういうことか。やはりビジネスはストーリーで語らなきゃね。
そうかもしれませんね。さあ、本文に戻って、良いおじいさん、いや、マット・ネルソンさんが困っている犬を助けるために資金集めに奔走しました。そして彼の会社、We Raid Dogs、こちらもそうした人たちのために資金提供を行っていると。さあ、それでは今後、ネルソンさんはどういう取り組みをしたいと考えているんでしょうか。聞き取ることができましたか。ナレーターさん、お願いできますか。
Nelson hopes that through his initiatives,He will continue to help dog parents with funds.
ネルソンさんは望んでいる through his initiatives. このイニシアティブは日本語にもなっていますが、辞書などを調べると率先とか主導権という単語が登場します。まあ、ただしっくりするのは取り組みでしょうかね。マットさんの取り組みを通じてということですね。Through his initiatives.
Nelson hopes that through his initiatives.He will continue to help dog parents with funds.
彼は今後も help dog parents 犬の親、飼い主を資金で援助していきたいと考えているということで、なかなか今日は良いお話でしたね。まあ、クラウドファンディングにしても、今回のマット・ネルソンさんのファンディングにしても、ポジティブなファンディング、良き人のための資金集め、そういう機会がこれからどんどん増えてくるような気がします。あ、テーマソングがかかりましたので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャスト閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
A good Samaritan for dogs. In 2015, Matt Nelson, a college student back in the day, did a dog rating poll on Twitter. This poll became so popular that he soon made another Twitter handle called We Raid Dogs. In the new one, he asked for photos of dogs. When owners send photos, he picks the best ones and posts them.These photos also have funny comments which are rated by the followers on a scale of 1 to 10. The popular posts are also shared over Facebook and Instagram. As it grew in popularity, Nelson turned it into a business. But Nelson now uses this business to raise funds for dogs in need, since many dog parents do not have medical insurance for their furry friends. These owners find it difficult to pay medical bills for their dogs. With the help of the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA, and GoFundMe, Nelson helps in raising funds. In 2020 alone, about $1.3 million was raised. This started in 2016 when a dog owner needed money for a wheelchair for his dog. The dog owner asked for $500, but in just about 45 minutes, they raised $700. Apparently, all funding requests were fulfilled in an hour. Given he receives many funding requests, Nelson and his company, We Raid Dogs, also contribute financially. Nelson hopes that through his initiatives, he will continue to help dog parents with funds.
昔々、ある男が天寿を全うし、暗い霧がかかった夜道を歩いていた。一体私は天国に来たのだろうか、それとも地獄だろうか。しばらく歩いていくと、食堂のようなものが見えてきた。看板には地獄食堂と書かれていた。窓から中を覗くと、美味しそうなご馳走がたくさん並んでいる。ただし、その食堂には一つだけ決まりがあった。皆、とても長い箸を使わなければならなかった。地獄の食堂では、皆が一生懸命食べようとするのだが、あまりにも箸が長いので、どうしても自分の口の中に食べ物が入らない。食堂の人々はイライラして、喧嘩になることもあった。その男は、ここは私の来るところではないとまたしばらく暗い道を歩いていくと、今度は極楽食堂と書かれたレストランを見つける。何やら中からは皆の笑い声が聞こえてくる。同じように窓から覗いてみると、皆穏やかな顔で食事を楽しんでいた。男はふと手元を見ると、同じように長い箸を使っていた。ただし、この極楽食堂では、その長い箸を使って他の人の口に食べ物を運んでいた。地獄は自分たちのために、極楽天国では他の人他がために、自分だけのために行う行為なのか、それとも誰かのための行為なのか、そこには天国と地獄ほどの違いが出てきている。このポッドキャストをお聞きの皆さんは、どちらの食堂で食事をされたいでしょうか。少し考えてみることにしましょう。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。